1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣菜。
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきます。
お好み焼きがフライパンだ
日本語大丈夫
日本語ダメかもしれない。
お好み焼きがフライパンだ。はい、フライ返し
日本語ダメかもしれません。
韓国語やりすぎて、 ありがとう、
うん、
いやでも韓国語やりすぎてるから。
外国語を勉強してるときってそうなるよね。
ああね、わかる気がする。
どうやって日本語喋ってたっけ
混ざったりもするしね、
うん、
すごいね、そんなやり込んでる
そうでもないかも。
そう、
今変な日本語を偶然言ったことで、
うん、
これをただ言ってるだけかもしれない別にそんな経験ないかもしれない
今日は春菊焼きです。
うん、うまい。
お好み焼きっていうかもう趣味、ほぼ趣味でも美味しいね、
うん、
これなんか癖になる、
ね、
うん、春菊と、
うん、
玉ねぎと、
うん、
ツナ、
うんうんうん、
春菊が超大量に入って
る、うん、
なんか美味しい。
春菊の青臭さがさ、
うん、
なんだろう、ここまでいっぱいあるとメインになるんだなっていう
面白いねその言い方でもなんかハーブみたいな感覚かも、
うん、うんうんうん、
美味しい。
最近スレビビを全く更新してないんですよ。
あ、そうなの？
うん、
意外。
あの
淡々と更新してると思ってた。
うん、
なんで？
まあ、あのつえビビっていう僕が一人でやってる番組があるんですけど、なんでかというと、
忙しい。
いや、
そういうわけじゃない。
韓国語をさ、
うん、
めっちゃ勉強してるじゃないですか。
はいはい、やってますね。
この間韓国に3週間行ってて、
うん、
なんかずっと韓国語の話してんなって思っちゃって。でも今なんか撮るなら、あ、でも韓国語の話しちゃうなって思って。
ああ、面白い。
あれ録音できないってなって。
そうなんだ。
うん。
そんなジレンマをお抱えだったとは存じ上げませんでした。
うん、まあ、やればいいんですけどね。
まあ、まあ別に韓国語ばっかりで困ることもないし、ね、
うん。いや、そうなのよ。
うん。だよね。
うん。
でもなんか自分的にはもっといろいろ、いろいろ話したいってこと？
いや、
変化がないってこと？
そうかな。
でも話してること自体は同じ韓国語でもいろんなこと話してるんだろうしね。
うん、まあね。
まあでも狭いっちゃ狭いか。
うん、
狭い中でどんどん専門的になっていく。
うん。
でもナッチさんが面白いと思うことを、
うん、
面白いと思う人がきっと聞いてくれてるから、うんうんうん、それでいい気もするよね。
いや、そうなんよね。
うん、
いいんですよ。
うん、
なんか、なんだろうね、なんかなんかあるんでしょうね、引っかかりが、
思うところが、
うん、
え、なんだろう、言語化できる、
言語
言語化できる、
ああ。 んか面白いと思われたいんじゃない？
なるほどね。韓国語ばっかり言ってるとこいつ韓国語の話しかしないつまんないやつだなって言ってるを貼られかねないという、実際貼られるかどうかは別として、うん、っていうところで、
うん、
無意識にストッパーがかかるんですかね。
うんですかね。
面白い。
あと、うん、なんか変に視野が広がって、
うん、
韓国語、うん、なんて言うんだろう、韓国語にすごいなんて言うんだろう、どっぷり使っているみたいなのが、
うんうん、
ちょっと恥ずかしいみたいな感じもあるのかもしれない。
あー、メタですね。でもそれをそうやって今気づけるのもすごいなって思ったけどね。
うん、どういうこと？
なんかそのつべぴぴの更新が止まった理由を掘り下げていったら、
うん、
なんか自分のそういう、人によってはさ、うん、そういう認めたくない俺の自我みたいなところだと思うから、
うんうん、
それを掘り下げていけるの強いなと。
あ、でもそれはなんかポッドキャストをやってて、
うん、
慣れたというか、
うんうんうん、
習得した気がする。
それ、
うん、なんか人を批判したくなった時、まあ、今回の例はちょっと違うけど、
うん、
人を批判したくなった時って、
うん、
大体自分になんかあるんだよね、
うんうん
うん、なんか自分がこれ言いたくない、バレたくないって思ってるものを隠すために、
うんうん、
人の似たようなところを批判していたり、なんか、うん、なんか人の叩けるところを探して触ってみたりとか、
うんうんうん、
なんかそういう場合がめっちゃあるな俺って思って。
あ、本当に、
うん、
へー、すごいね、
うん、
それ気づけないでしょ普通。
うん、いやだからそのポッドキャストでなんか気づくきっかけになるっていうのはやっぱりその外からの目線があったり、
うん、
自分が言ったことを後で自分で聞いたりするじゃない、
うんうんうん、
そうするとその言ってるリアルタイムでは本当に相手のことを、相手のあれが悪い、ここをもっとこうすればいいのにと思って言ってるんだけど、
うんうんうん、
一回そこから喉元すぎて、
はいはいはい、
同じこと言ってる自分の話を聞くと、
うんうん、
これ俺じゃんみたいな、
あ、
俺のこと悪く言ってる俺みたいな。
そう、なるほどね。でも確かに、
うん、
音源になって聞くと第三者の話として聞けるもんね。
そうそうそう、
言ってる時は確かに、それは、うん、でもそういうことはあるよね、
うん、
なるほど、
うん、
面白い。
そもそも人のことを批判できるほどその人のことを知らないじゃない、
うん、
もうすごく広く扱える心理として、
うん
うん、だからやっぱ自分のバランスが悪いんだなってよく思う、
うん、それよく思えるのは素晴らしい人だと思うわ、
うん、ありがとうございますそうなんですよ。
そうなんですよね、
うん、あとね、
うん、
こういうことを、
うん、
なんか今みたいに言語化できたとして、
うん、
それをすべびびで喋りたいと一瞬思うんだけど、
うん、
そういうのもちょっとブロックされる傾向にあって、
うん、
それは何かを教えようとしてる時の自分があんまり好きじゃない、
うん
うん、なんかね、
説教臭いってこと？
そうそうそうそう。
うん、
本当はただ知らせたいとか、
うん、
自分の驚きとしてただ残しておきたいみたいなモチベーションでやってても、
うん、
なんか収録して発表する、
うん、
配信する、
はいはいはい、
っていうステージに、ステージ、なんていうの？ っていう状況だと、
うん、
やっぱりなんかあなたが知らないことを教えてあげますみたいなのが、
うん、
なんか出ちゃうんだよね。それはやっぱり後から聞いて自分でそう思うんだけど、うん、
まあでもそのねバランス感ってさ、これは今やってるお惣菜はさ、
うん、
もう雑談しますって宣言してるからやってるの、
うんうんうんうん、
でも世の中の聞かれるポッドキャストってやっぱりサムシングニューみたいなさ、
うん、
誰か自分が知らない何かを求めて聞かれるからさ、
うんうんうん、
それでいいじゃんとも思うけど、
うん、
いいじゃんとも思うけど、でもなんか感覚として私もそれは好きじゃないから、自分がそれって、うん、なんていうか教える立場じゃないでしょうみたいな風に自分で思っちゃうから、うんうんうん、その立場で何かをすることはあんまり好まないのは分かる、
うんうんうん、いやだからね、こうやって2人というか複数人で話してたりとか、
うん、
あと、まあ、もうちょっとちゃんと作られてる番組だと話してと聞き手がいたりとか、
うん、はいはいはい、
っていうのがすごくね、その嫌な感じが和らぐいい方法だと思った。
あーそっか、一人だと、うん、そうなりやすいかもね、確かにね、
うん
うん、どうしても聞き手の存在、聞き手がそのリスナーさんになっちゃうからだよね、
うんうんうん、
対談とかじゃないと、そういえばさ、
うん、
韓国語のポッドキャストやるかもみたいに言ってたのってどうなの？
はいはいはい。そう、一人でやろうと思ってたのは、
はいはい、
一旦やめて。
お、そうなんだ。
うん。で、向こうで一緒に仕事をしていた韓国人のエンジニアと、二人で喋るっていうのをやろうかなと思って誘って。
はいはいはい。
で、まあ近々、日本に来るんで、その時打ち合わせしましょうみたいな話になった。
そうなんだ。日本に来るって決まったの？
あ、まあまだ別にアップデートがあったわけじゃなくて、変わらず、うん、行くつもり行く予定であるっていう話。
まあじゃあそんな、まあゆるっとその時に話そうみたいなことね。いいね。それこそさっきの違和感も和らぎますし。
そうね。
まあ、ね、話す相手がいるメリットかもしれない、
うんうん、そうそう。で、特にテーマとか狙いとかない、
うん、
まあおそらく雑談っぽい感じになると思うんだけど、うんうん、向こうで、まあ、その人に限らず韓国人と仕事をしていて、
うん、
まあ、通訳は通訳でプロジェクトには参加していたけど、
うん、
僕は僕で会話をするみたいな場面がいっぱいあって、うん、そうすると、英語は、まあ、ある程度お互いできる、
うん、
で僕は韓国語を学んでいる、
うん、
で相手も割と日本語を勉強してる人が多い、
うん、もういいよね、
うんうん、でお互い英語は母国語じゃないから、
うん、
あのしっかり自分の言いたいことを多い、
うん、
完璧に言えるわけで、母国語ほど言えるわけではないし、
うん、
相手もそれを受け取れるかどうか分かんないから、
うん、そうだよね、それすごい分かる。
だからその会話しながら、うん、お互いにここは自分が母国語で言っても伝わるとか、
うん、
自分が相手の言葉を言ったらこれは伝わるとか、
うんうん、
ここは英語で話そうみたいな、はいはいはい、その面白いバランスができてくるんだよね、
うん、ねえ、うん、
なんかそれが、その過程が面白いなと思って、
うん、
うん、だから僕は韓国語を勉強したいし、
うん、
相手は日本語を勉強したいっていう状態で話すっていうのは、
うん、
もうそれだけでなんか面白いなと思って。
それとってもいいよ ね、まあ、いわゆるランゲージエクスチェンジと呼ばれるものがそうなんだろうけど、
うんうんうん、
でもなんかまあそれを をその過程を公開するって楽しそうだ、
うんうんうん、そうそうそうそう。
し、たまにこう英語が入ってきたりするんでしょ、うんうん、
まあ、たまにどころか多分割と英語が多いみたいな。
そうだろうね、うん、面白そう、まあ、一般会話も面白そうだけど、
うん、
エンジニア同士っていうところで聞きたい人もいるかもね、
うんうん、
日本と韓国のエンジニアとか聞きたいかもね、
うんうん、そうね、うんうんうん、
いわゆるその突っ込んだ話みたいなさ、
あーできるかな、
できないかな
母国語でしかできない気がするけど
でもその二人だったらできそうじゃん、
まあ、そうね、そうね、
いわゆるその仕事上で会う外国の人とは逆にできないから、
うんうんうんうん、
そういう前提のもとで、
そうね、
言葉をお互い学んでいるっていう前提のもとで近い職種だからこそそこにうん、うん踏み込んでいけるみたいなのって結構特殊な気がする、
ね、うん、うん、日本語と英語と韓国語と C++ 話せるから
言語
言語
言語、うん、
人工言語習得してます。
あ、そういうことね、プログラミングで使うやつね、
うん、いやでも割と現地でプログラム見ながら話してたりすると、
うんう
ん、なんかこのこういう風に修正しようと思うみたいなことを頑張って何語かで伝えようとするより、
うん、
コード書いた方が早いみたいな、うん、っていう場面はよくあった。
そりゃそうよね、うん、すごい言語だね、ちゃんとね、
そうそうそう、
はいはいはい、面白、
うん、まあ、専門的には多分プログラミング言語は言語の満たすべき要件をなんか満たしているところがちょっと足りなくてみたいな話がありそうだけど、
は
い
は
い、
ありそうではあるけど、う
ん、まあまあまあ
面白いな、
うん、なので未定です、いつ始まるか、
うん、でもいいじゃん、なんか別に何だろう、まあ、すべびびの今後も未定でしょうけど、
うん、
なんかいいんじゃない、興味とかに応じて形あり方みたいなのが変わっていくの、
うんうん、
ゼットするというか、
そうだね、
うん、で目が色づいてきました、少しずつ、うん、
今年も梅をつける季節ですか。
梅仕事の季節がやってまいりましたね、うん、青梅を買ってシロップつけ、青梅でもシロップつけるんだけどさ、
うんうん、
ちょっと黄色くなるぐらいの方がちょっと甘い感じになるから、うん、ちょっと黄色くする
黄色くするというのは具体的にはどういうことをやるんですか。
2,3 日放置する、
あ、置いとく、はいはいはい、
そうそう、
空気に触れる状態で置いとくといいってこと。
あ、そうね、一応今新聞紙で箱作ってそこに並べてるけど、
うん、
ビニールとかに入れとくよりはこっちがいいんじゃない、うん、ある程度規制があった方がいいんじゃないかな、
うん
う
んうん、
梅シロップと、うん、最初毎年だいたい梅シロップと梅干しはやってるんだけど、
うん、
今年はちょっと多いから、
うん、
梅酒も少しまたつけるか、
うんうんうん、
梅酒はもうあんちゃんがめっちゃちっちゃい1歳とか2歳ぐらいの時に1回やったきりで、
うん、
それがまだ少 だんだんなくなってきたから
まだあったんだ
まだちょっとある、
はい、
そう、あんまり飲まないからね、
そうね、
たまにしか、
うん、
そろそろつけようかな、
うん、
まあ、梅シロップも梅干しもなちさんは食べないし飲まないけど、
ね、
あんちゃんがね飲むからね、
うん、
あ、あ、そう、んうん、梅酒は飲まないけどもちろん梅シロップの豆乳割りとか夏にさ、うん、疲れてる時にすごい美味しいし、
うん、
私は炭酸割り飲むけど、
うんうん、
あと梅干しもあんちゃんと私は好きなので、
うん、
今年も、
うん、
はい
はい楽しみですね、
楽しみですね、楽しみですか
梅酒がね
梅酒がね、
うん、梅酒は別に嫌いじゃないんだろうな、
不思議だよね、
うん、
だいたい梅、そのなんか副産物として梅ジャムとかもさ、うん、あのシロップの出し終わったやつで作るんだけど、うん、梅ジャムも嫌いだもんね、
う
ん、
そうね、
だからなんで梅酒だけは平気なのか不思議だけど、
うん、
うん、果肉がゼロだからじゃない、
そうかも。
でも梅シロップも嫌がるよね。
梅シロップは多分別に苦手ではないんじゃないかな。
でも一回炭酸割りで飲んだ時はもういらないって言ってたよ、うん、
あ本当、
うん、だから豆乳割りで黙って出したら美味しいっていうかも。
やだな、それされんのやだな。
本当出したら美味しいんじゃない。
そうかもしれんよ。でもそれはその後より嫌いになるよ。
あ、そう、うん、そうなんだ、
うん、
じゃあ種明かししなければいい
な。何が目的なの。
クエン酸で夏の疲労回復するのが目的だからいいんだよ。
それはクエン酸を飲ませてください。
直接。
うん、
そっか、夏にいいんだけどな、疲れに。はあ、入りました。
はい、ありがとうございます。
はあ、おいしい。
うまい。
この前東そのぎで茶市に行った時のお茶です。
長崎県ね。
うん。新茶新茶。
うん。うまい。茶市ってのがあるんだよね。
ね。毎年やってるみたいだったね、
うん、
友達に会いに行ったんだけど、
うん、
たまたま茶市の日で、
うんうん、
すごい賑わってたね。
人多かったね。
多かったね。
うん。
おいしい。
うん。
その時にその友人たちの知り合いの農家さんがやってるいちごのさ、
うんうんうん、
いちごを取りに行かしてもらって、
うん、
今そのイチゴが大活躍してますね。
本当ね。
冷凍していっぱいいっぱい取ったからさ。
本当にいっぱい。
冷凍してあのヨーグルトとジャムと牛乳とかと、
うん、
混ぜて、
うん、
凍らしてシャーベットにして、
うん、
あんちゃんが喜ぶっていう。
うん、風が吹けばおけやが儲かるみたいな。東そのぎに行くとあんちゃんが喜ぶ。
まあまあいちごありがたいなって言って、
うん、
あ、そして茶もうまい、
うん、
うん、
なんつっておすすめされたんだっけ。
何が
リピーターが多いこのお茶。
ああ、そう、なんかその茶室の中の一つのブースで、
うん、
いくつかお茶並んでて、
うん、
選び方が分かんなかったから一つ一つちょっと簡単に概要を説明してもらって、うん、これはちょっと多分なんていうの、変わったとは言ってない、なんて言い方だったかな、癖とは言ってない、でもなんかそのストレートにあのただ美味しいというよりは、
うん、
ちょっとなんか風味に特徴があって、
うんうん、
でもそれがよくってリピーターさんが一番多いって言われたから、うん、それだと。
すごい好みの。
そうそうそうそう。
うまい。
本当に美味しい。
うん。
6月だね。スルッと。
なったね。
なんか最近さ、
うん、
天気がこうパーッとしないからさ、
うん、
ちょっと肌寒いじゃん、
うんうん、
今日も長袖着てるんだけどさ、うん、なんか6月まあでもこれからジメジメ蒸し暑いのがやってくるんだね。
まあ梅雨明けたらいきなり暑くなるでしょ。
あ、そうだね、
うん、
あー、思い出して疲れた。
申し訳ない。暑くなる前にもう一回ぐらいキャンプ行きたいけどね。
あ、そうだった。そうだ、キャンプの計画立てないと、
雨じゃない日に。
まあでもまあもう雨でもしょうがないよね、梅雨だし。
まあね。
梅雨っていつから？
え？
もう梅雨？
別にカレンダーで決まってはないけど。梅雨入り宣言があったかどうか。
いつもいつ頃からだっけっていう意味。
ええ、覚えてるのね。6月。
大体ね。まあだから。そっか、だから最近こんなジメジメしてんのか。なんか、パッとしない天気はもう梅雨みたいなもんか。
うん。じわじわ雨増えてきたしね。
だからそれでさ、週末かける、晴れ間っていうのはだいぶレアだから。どうしたらいいんだろうね。てか、6月の週末もう大体予定入っちゃってるじゃん。
いっぱいですよ。
空いてないじゃん、どこも。
だから午前中にしか予定がない土曜日とかをもう予約してしまうですよね。
そうだね、もうそこを抑えるしかないね、となるともうあそこしかないな、
今壁にかかってるカレンダーを見ながら。
そうそうそう。予定は入れると入ります、
入れると入ります。よくわかります
ね。入れると入るよね、
仕事は締め切りで進みます。
そうだね、
予定は入れると入ります。
そうそうそう。そういえばこの前、カイロプラクティックのところに、あんちゃんを連れて行ったじゃないですか。なんか、小学校でさ、毎回みんな検査した記憶があると思うけど、こう背骨が歪むっていう側腕症があるじゃん、前鏡になって出っ張ってないですかとか。
立位対戦屈。
あ、そうそういうやつ、そういうやつ。別にそれでは引っかかんなかったんだけど、こう、他の病気で定期観察に行っているところで、レントゲンを撮った時にかすかに側腕の傾向が見られますみたいな感じで言われて、まあ経過観察って言われたんだけど、でもこれから成長期だったから心配だったからいろいろ調べたら、すごい福岡県内になんかそういうのが得意なカイロの先生がいたから、とりあえずなんだろう、話を聞いてみたかったの。なんかさ、そこの大きい病院の整形外科では、経過観察ですって言って、私としてはさ、今すぐ心配ないのは分かったんですけど、こう、悪化しないためのストレッチとか、例えば、なんだろう、寝方とか、荷物の持ち方とか、そういうのをなんかあるやろうと思って、なんかないですかって言ったら、特にないですみたいな感じで、ピシャリみたいな感じだったから、全然納得いかんくて、ネットでこう調べて、口コミがいいところと思って。そう、で、割とそういう同じくらいのそのさ、年代の子供たちも通ってるところを見つけて、すごい良さそうだったから行ってみたじゃん。で、3人で行ってみたじゃん、この前。よかったよね。
よかったね。
めちゃめちゃ行ってよかったと思って。
本当に。
いや、本当なんかその、いわゆる病院の、整形外科と言われたことは今は問題ないです、だから経過観察をしましょう、でこれから成長していった先でもし悪化するようなことがあれば、コルセットとか、手術とかが必要になりますって大きく言うとそういうことだったの、流れとして。全然納得できないじゃん。
そうだよね。
なんか見ておくだけ見ておいてダメになったらコルセットか手術ってはぁって感じじゃん。そうだから、そうじゃない選択肢をあると思ってたし、あったから、実際にあって、その先生にいろいろ話を聞いて、ストレッチとか寝方とか、もう聞けたし、なんかなんだろう、それをさ、病院でさ紹介すらできないっていう状態がすごい私は不満なんだよね。なんていうか、別にその医者がやれとは全く思ってない、別の分野だと、別の分野というか、まあ専門家としては別だと思うんだけど、なんかもしそうやって質問までしてるんだからさ、ストレッチとかそういうのないですかって聞いてる患者に対してさ、じゃあ、別の機関ですけど、こういうところもあるので、まあ、詳しくは自分で調べてくださいでも何でもいいからさ、他の可能性もあるんだよっていう触りじゃない、何？他の可能性もあるんだよっていう、ふわっとした情報でもいいからさ、くれる環境が当然になればいいのになって思いました。ね、別にそこで、じゃ じゃあここに必ず行ってくださいとか言わんでいいから、うん、本当にだって自分で調べなかったらただ手をこまねいて悪化していくのを見ているだけで、まあ行った結果だからそこは全然大したことないけど、それに通じている猫背とか、
うん、
その日頃の姿勢とかについてもよく聞けたし、
うん、
その猫背とか反り腰とか、
うん、
そっちの方が今は気になりますねって話だったから、うん、まあ、それをでもそれがゆくゆくはこう側腕にもつながっていく可能性のあるものだっていう話も分かったから、うん、あんちゃんもそれを理解して、
うん、
私たちがあれほど口をつばかし言っても何も変わらなかった姿勢がすごい最近なんか意識が変わって、
うん、
ねえ、なんか良かったなと思って、
ね、
なんなら家族の姿勢もみんなで一緒にストレッチするからさ、
僕らも気をつけるようになった。
そうそうそう、親の姿勢もやっぱり影響しそうだから、うん、その猫背とかはさ、やっぱり私たちもさ、
うん、
ね、座り仕事してるとどうしてもこうなったりするから、
うんうんうんうん、
なんか総じてとても良かったなと思って、
うん
っていうのだからね、言いたかった、
うん、
でも
そうよね、
うん、常に、
うん、
他にも選択肢はあるかもしれないって思っておくことが大事な気がするよね、
うんうんうん
うん、
なんか何回か前に、
うん、
同じような結論の話をした気がする。
そうかもしれん、まあ、大体のことはそこに通じるんだろうけど、
うん、
こと医者に関しては、うん、なんか病院とか医者に関してはさ、
うん、
なんかこう、まあだいぶ変わってきているとはいえ、やっぱり先生みたいな感じじゃん。なんか教わるみたいな立場っていうか、で言われたら先生から言われたことは絶対みたいな、まあそんな単純な図式ではないけど、潜在意識のどこかにはやっぱり、ああそうなんですねって受け止めなければいけない私たちっていう構図がやっぱり根強くあるような気がする、
うん、
けど、うん、だから何、その学校、日本の学校教育で育ってきた身としてはさ、うん、そこ、まあ、今は変わってきてるけど、うんうん、平成を過ごしてきた自分としては、
うん、
先生に言われたことは、まあまあそうなんですねっていう感じだけど、うん、なんかそこで思考停止するんじゃなくて、なんか他にもあるんじゃないかっていう気持ちがあったら調べ始めるじゃん。まあだからかといってさ、そこに依存する体制どうなのってやっぱり思ってるんだよな。
まあ、そうだね。
なんかその執念みたいなところに頼るわけじゃん。
そうね。まあ体制もそうだし、うん、患者側の意識の話もあるよね。まあそれが教育によってとか社会的に作られているみたいな話はあれど、
うん、
まあやっぱ当事者は当事者として、なんだろう、素人ではあるが本人である、当事者であるっていうことをもっと、うん、体現じゃない、もっと自覚しているといいなっていうことを思ったかな、
うん、主導権はこちらにありますってことだよね。
そうリスクはこちらにありますっていうね、うん、
そうそう、うん、
ですね。
うん、まあなんか文句が噴出しちゃったけど、結果的に今の我々は、うん、あ、姿勢改善いいなみたいな、そうそうそう、すごいポジティブな感じなんだよね。てか気持ちいいしね、腰痛対策みたいな感じにもちょっと近いじゃん、
うんうんうん、
姿勢が良くなるとさ、
うん、
いいじゃん、見た目もなんかかっこいいしさ。そう
そうそう、今家の中で寝る前にストレッチの時間が自然に生まれていて、
そうそうそう、
とても良いですね。
ね、いい感じ、
うん、でした。
うん、でした。
はい。
あ、だってなおもむろにどうしたのかなと思ったら歌うんですね。
ごちそうさまでした。